どうもこんにちは。元ネイルサロンオーナーのマナです。この番組はコンサルタントの斉藤さんと私が幸せなサロンオーナーになるための秘訣を一問一答していく番組です。斉藤さん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、では早速、第25回目の質問に入っていきます。
はい
はい、では第25回目の質問は、サロンを始めて半年ほどですが、自分の強みがわからないためどこにでもあるようなメニュー設定をしています。そのせいかなかなかお客さんが増えません。どうしたら自分の強みを見つけられるでしょうか。これだけはどこのサロンにも負けないという強みを見つけて自信を持ってサービスを提供したいです。ご回答いただけると嬉しいですといった質問です。
はい、
はい、
まあ強みが分かんないってことですね。差別化要因というか、そのサロンの自分の売りとか強み、まあ差別化要因が分からないってことですよね。
そうですね。
なるほど。でサロンを始めて半年ですよね。
はい、
これの場合はですね、お客さんに聞いていくことですね。
お、
お客さんが半年も経ってると、まあ何人かお客さん来てると思うんですけど、
うん、
そのお客さんたちに、インタビューしていくことで、解決します。
お、どんなインタビューを。
どういうことかっていうと、
はい。
マーケティング集客も同じなんですけど、強みを見つけるときも同じで、
うんうん、
これってお客さんに聞いていくのが、まあ、一つの、方法、簡単な方法としてありまして、
うんうん、
実際にお客さんになんでうちを選んで来てくれたのかとか、
うん、
たくさんあるサロンの中でなんでうちを選んだんですかっていうことをまず最初に聞いてったりとか、
うんうん、
あと何て言うのかな、そうですね、そのリピートしてくれる理由とか、なんでうちを選んでくれるのかをもうなんか、お客さんに聞いていくってことですね。で、うん、あ、そうそうそう、で、うちを選んだきっかけというか、決め手になったのは何ですかとか、
うん、
例えば、ホームページで来たってことなら、ホームページのどのワード、どの写真に響いてきたんですかとか、
うん、
何を期待してきたんですかとかって聞いてくるんですね。
ああ、なるほど。
で、まあ、半年経ってるので、新規のお客さんも来てるけど、うん、既存のお客さんもいるんですけど、既存のお客さんにももうみんなに聞いていくんですよ。
うんうん、
みんな新規のお客さん最初だけどうやって来たんですかっていうふうに聞いたりするとは思うんですけど、
うん、
既存のお客さんに、なぜ通い続けるのかとか、なんでリピートしてくれるのかとか、何をきっかけに来てくれたのかとか、どんなこと悩んでたんですかとか、
うん、
そういうのを聞いていきます。で、まあ、それらを聞いていくと、みんなお客さん口揃えて言ってることがあるんですね。
お、
例えば、もうすごい結果にシビアとか、
うん、
何々さんの性格、人柄がすごい好きであるとか、
うんうん、
まあ、ネイルだったらまあ 長持ちするとか、そういうのが出たりするんですよ。
うん、
でそれらをみんなが言っていること、共通点をいくつか見つけて、
うんうん、
でそれらのキーワードを拾っていくんですね。
お、キーワード、
例えば、はい、例えばその、オーガニックにこだわっているとか、
うん、
結果にこだわっている、コミットする、ね、
どっかで聞いたな
とか、あと、自分以上に自分のことを考えてくれるとか、まあ、人柄がいいとか、誠実であるとか、それらをただ組み合わせて掛け算していく、オーガニック自然派のものを使いながら結果にコミットするサロンみたいな感じで、それらを掛け算すると他にはないものになってくるので、
うん、
それらを、まずお客さんに聞くっていうのが一つの回答ですね。
うんうんうん、なんかその結果にコミットだけだったら他でもあるかもしれないけど、はい、こう掛け算することでその人だけの強みになるってことですよね。
はい、オリジナルになってくるので、
うんうん、
はい、一つだけだとよくあるんですよ。うん、癒されるとか個人サロンとか、その自宅サロンで、うん、プライベート空間ではなくて それを3つとか掛け算することによって、まあ、強みになっていったりするので、まあ、その辺をやっていくといいのかなと。で、あとは、あとまあ強みというかコンセプトとかになってくるんですけど、
はい、
常識否定をしていくとよくて。
常識否定？
はい。
はい、
例えばお客さんが、来てくれるじゃないですか。で、お客さんにインタビューしてったら、来る理由は、例えばエステ送信だったら、マイナス10キロやりたいと思ったら、本当に言われた通りにやったらそうなったと、いうことが分かったとしたら、ってことは結果にコミットするっていうのは、強みなわけじゃないですか。だけどそれを言ったとて、さっきの言ったように、他のサロンと同じになってしまうので、で、マイナス10キロ行くのに、まあ、お客さんが常識だと思っていることは、例えば飲まず食わずで断食をしなきゃいけないんじゃないかとか、なんかある程度飲まず食わずをやらなきゃいけないんじゃないかとか、野菜だけ食べなきゃいけないんじゃないかとか、運動しなきゃいけないんじゃないかとか、っていう考えじゃないですか。だから、だけどその、常識に対して、マイナス10キロ送信するのは別にたくさん食べてもらってもいいし、運動もしなくていいと。っていうように、なんならもう毎月2回通うだけで OK ですよって。っていう感じだったら、それをコンセプトとして打ち出していくんです。でそれを一言で言うと、運動もせずに食べたいものを食べるだけ食べて、マイナス10キロを目指すサロンみたいな感じ。
最高ですね。
そんなやり方あるのみたいな。っていう、結果にコミットっていうのを具体的に言うとそうなるので、だからそういうものをどれだけ打ち出せるかというか、今のは、最初に言ったのはその強みを3つぐらい掛け算するっていう方法あったじゃないですか。あとプラスで、常識否定で、結果にコミットっていうのを、深掘りしていくと、そういうやり方でやっているっていう風になるんですね。だからその辺をうまく打ち出していくといいかなと。で、みんなその強みを自分で、なんだろうな、新しく作ろうと、技術を学んで取り入れて、これを強みとしようみたいな風に考える人多いんですけど、実はですね、もうすでに皆さん強みを持っていて、その、売りとか強み、その人らしさっていうのはもうすでにあって、今まで、全然、なんていうのかな、意識しないでも結果が出たこととか、うまくいったことっていうのを、思い出してみたりとか、そうですね、あとお客さんがよく言ってくれることとか、周りの人に言われることとか、別に努力してないのにうまくいっちゃってるものとかを、出してったりとか、今までの経験とか、継続できているものを強みと、なるので、まあ、それが自分の中だと当たり前すぎて分かんないんですよ。だから他の人の、意見を聞いていくっていうのがまあ大事になっています。
それはなんでこう強みって技術だけじゃなくてってことですよね。その今までの自分の人生においてのってことですよね。
はい、で別にそのお客さんに打ち出す強みもあるし、自分が把握してそれを使う強みってのもあるので、最初に言ってったのはお客さんに打ち出す強み、差別化要因、売りをどうすればいいのかって話だったんですけど、今話してるのは、自分の中の強みをどううまく生かして経営に生かすのかっていう話をしてるので、例えば自分はすごい数字が強いとか、今まで全然努力しなくても算数ができたし数学も得意だった、じゃあ数字を生かしてまあ、経営をしていくみたいなのが、まあ、内側のお客さんには見えない部分の強みを作ったものじゃないですか。
なるほど。
だから、まあ、そういったものをうまく活用していくといいのかなと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、ではちょっとね、まずはお客さんに聞いてみるというところから、サロンの強みっていうのはね、見つかるんじゃないかなと思います。
はい
はい、それでは、今回の一問一答は以上となります。この番組では質問を募集しています。メルマガに返信してメールをいただくか、 LINE でメッセージをお願いします。その中から採用された方にはこの番組内で斉藤さんと私で質問に答えていきます。では今回もありがとうございました。